皆さんこんばんは。 VTuber の星町彗星です。今日は3月最後の放送、いよいよ次回からレギュラー放送2年目がスタートです。思えば1年間たくさんのゲストを迎えていろんなお話を聞いてきましたね。今日はそんな胸いっぱいの思い出をかみしめながら始めたいと思います。それではいきますよ。 VR VTuber の音楽ラジオ、声を聞かせて、声響かせて、ほらまだ消えない、おはようの言葉、声を枯らして、答え探して、ほらまだ消えない、私が生まれたいに。
さあ始まりました、 VR VTuber の音楽ラジオ、パーソナリティの内田敦子です。この番組はイラストや CG などのバーチャルなキャラクターで動画投稿や配信を行う VTuber が主役の音楽番組。今日も VTuber 音楽の魅力をたっぷり詰め込んでお送りします。一緒に番組を進行していくのはこの方。
皆様卒業おめでとうございます。彗星のごとく現れたスターの原石アイドル VTuber の星町彗星です。彗ちゃんは
今日もかわいい。
ちょっとあの合唱したくなっちゃって、
いや出てるギャグセンスの良さが出てる、
はい、ありがとうございます。ということで人気 VTuber グループホロライブ所属 VTuber 界を代表する歌姫星町彗星さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日もリスナーから寄せられた普通歌をご紹介します。すずめさん10代男性の方からです。僕は今年受験生で毎週 VR を聞きながら勉強し続けた結果、第一志望の高校に合格することができました。 VR を週のモチベーションにしたり、流れてくる歌やトークなどで楽しませてもらって本当に支えになりました。これからもラジオ楽しみにしています。
わー、おめでとうございます。
おめでとうございます。
よかった
ね、嬉しいですね、
おめでたい。
スイちゃんは何か受験にまつわる思い出とかってありますか？はい、
そうですね、すずめさんのように、うんうん、受験勉強中も、はい、その配信を聞いてくださる方もいらっしゃる中で、うん、完全に封印するぞっていう方もいらっしゃるんですよ。受験がそろそろ始まる時期なので、しばらく見なくなりますが、また帰ってきますみたいな感じでおっしゃってる方が、うん、久しぶりにエゴサすると、1年ぶりにスイちゃんを見たみたいな、そうことを言ってたりすると、わあ戻ってきたんだみたいな感じで、すごい感慨深くなりますよね。
1年経ってもまた帰ってきてくれる愛の強さみたいなもの
も
ね、
それもありがたいし、
嬉しいですよね、
すごい嬉しかったです。
さあでは受験から解放されたという人もいれば、これから受験勉強が始まるという方もいますので、
はい、
そんなリスナーにメッセージをお願いします。
はい、頑張っても必ず実るわけではないが、頑張らねば実るものもないというのが私の持論でございますけれども、まあ人生なるようになりますから、受かった方はね、その受かった先で頑張っていただき、落ちちゃった方もきっとね、いいことが起こると思いますので、頑張っていただき、これから頑張らねばという方もね、頑張っていただき、応援しておりますということをお伝えしておきます。
はい、ぜひ頑張ってほしいですね。はい、さあ、それではここでそんな受験勉強にぴったりな楽曲へのリクエストメッセージをご紹介します。藤健さん10代男性の方からです。推し曲は星町彗星さんのかけろ。高校受験の勉強中、ストレスが溜まっている時にこの曲を聴きました。心に響いて勉強もやる気が出てきました。歌で心を動かせたのはスイちゃんのおかげです。なので第一志望校合格はスイちゃんのおかげと言っても過言ではないと思っています。
お、第一志望この方も
素晴らしいですね。
合格してらっしゃる、ありがとうございます。よかったよかった、
は
い、
さあそれではスイちゃん曲振りをお願いします。
はい、それでは藤健さんからのリクエストです。星町彗星でかけろ。
そんな
お聴きいただいたのは星町彗星さんでかけろ。2021年に発表した楽曲で作詞作曲を手掛けたのはミキトピーさんです。
もともとこの曲は今流れてる音源よりもプラス1キーしたものが届いてたんですけど、ちょっと高くて歌えないってなって下げようって話になって、マイナス2にするかマイナス1にするかでめちゃくちゃ悩んで、スタッフさんたちとめちゃくちゃ話し合って、なんかマイナス1の方が必死感が出ていいかもなって思って、ちょっと私のこだわりでマイナス1でっていうことでそういうことがあったっていう、
この必死感はやっぱり、そのおかげでこう生まれているところもあるんですね。
出たんじゃないかなと個人的には、はい、悩んでよかったなと思ってます。
さあまずは1曲お聴きいただきましたが、この番組ではリスナーの皆さんの推し曲を募集しています。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。 X でも募集していますので、ハッシュタグ VR をつけて投稿してください。
番組の感想やメッセージ、質問もお待ちしています。みんなで盛り上がっていきましょう。
NHK FM VR VTuber の音楽ラジオ。
さあリスナーの推し曲をどんどん紹介していきます。黒光さん、20代女性の方からです。私の推し曲は剣持東也の歌ってみた世界最新高トックです。歌のクオリティはもちろん、歌詞と本人の親和性や完成度の高い動画も相まって彼の作り出す世界観に圧倒されます。おー、それではお聞きください。剣持東也さんで世界最新高トック。
お疲れ様でした。今日も一日ご苦労様でした。しょうもない命もほどほどに愛情込めていただきます。はいはい、皆様よく頑張りました。今日もここまでよく耐え抜きました。日頃の苦労のそこそこに反省込めてくたばります。鑑賞用の本の未来なんていらないいらないいらないが、産業用の本の未来なんて知らない知らない知らないが、信号が真っ赤かかってもまだまだまだ止まらないんだから、言われるがままでいいよ、私泣いてよね。最高だ最高だ、こんな自分だ世界が最高だ。変わり映えのしない世界の隅で一人で笑ってようか。ほら最高だ最高だ、こんな綺麗な世界が最高なんだから、誰も邪魔しないでね。
お聞きいただいたのは剣持東也さんで世界最新高トック。二次三次所属の剣持東也さんが去年8月に発表した歌ってみた曲で、オリジナルはボカロ P のろくろさんによる楽曲です。
私剣持東也さんってあんまり音楽のイメージがないなって最初の頃は思ってたんですけど、あのロフマオっていうねユニットが始まって、あの歌ってるところを聞くようになって、あ、しっかり歌えるなって、こんなこと言うのも変なんですけど、ちゃんとめちゃくちゃ歌えるなってすごい思って、特にこういうロックな、ちょっとダークめな曲はなんか本人もすごい楽しそうな感じが聞こえるし、歌い方に合ってるなってすごく思いましたね。
なんかご本人のこう感じている気持ちをぶつけるのが上手な歌い方だなというふうに感じます ね。さあ続いての推し曲はこちらです。田上さん、50代男性の方からです。私の推し曲はアイドルグループジェムズカンパニーのメンバーナニヌネネさんの夢見がちエクスプローラーです。ゲーム好きな彼女自身を主人公に見立て、会話調のパートもあるポップな曲ですが、この曲の特徴はその語りパートにあり、夢に向かう彼女のセリフに毎回涙してしまうほどです。それではお聞きください。ナニヌネネさんで夢見がちエクスプローラー。
名もなき世界の片隅にいつの間にか泣き出ちゃいました。まあいっか、伝ってたってしょうがないじゃん。夢に向かい走れ、ねえどっち、あこっち、歩き出せば誰も知らない一緒の森へ輝く。 時そこに見えた希望へと続く道、明日に出会えたらきっと言うんだ、この世界が今日も大好きだと、たとえも空で笑われようと、僕だけの地図進んでゆこう、高く鳴らせ始めり。
お聞きいただいたのはナニーヌネネさんで夢見がちエクスプローラー。ジェムズカンパニーのメンバーナニーヌネネさんが2021年にリリースしたソロ曲で、作曲は瀬尾翔太郎さん、作詞は瀬尾翔太郎さんとナニーヌネネさんご自身が共同で手掛けました。
はい、かわいい、
うん、
ね、
かわいいですよね。
楽曲のピコピコポップ感もすごいかわいいし、うん、ご本人のお声もすごくかわいいし、
うん、
やっぱ聴いてるファンの方々はすごく、ね、
うん、
嬉しくなるような言葉が込められてるんじゃないんでしょうかね、うん。
そしてリクエストメッセージにあった語りパートは楽曲の後半に入っていますので、気になる方はぜひフルで聴いてみてください。さあ続いての推し曲はこちらです。大三上さん、10代男性の方からです。僕の推し曲は七志無名さんの無名という曲です、うん、この曲はいつも夜に聴いている曲で、静かでとてもいい雰囲気から来る響きや無名自身の綺麗な歌声に魅力を感じています、
うん。
それではお聞きください。七志無名さんで無名。聞いただいたのは七志無名さんで無名。ホロライブイングリッシュ所属の七志無名さんが去年10月に発表した楽曲で、作詞作曲はとっくんさんが手掛けました。
ちょっとノイズというか、うんうんうん、さーみたいな、
うん、
環境音っぽいものを入れてるのがすごく工夫してるなと思って、
はい、
なんか全部の桶が静かになって無名だけの声になる時も、うんうんうん、なんかちょっとラジオみたいな音質にわざとしてるのがなんかおしゃれだなと思いました、
う
ん
う
ん、
本当にこの夜とか眠る前とか帰り道とかに
聞
きたくなるような世界観で、
ね、落ち着きますよね。
さあここまでリスナーの推し曲を聞いてきましたが、続いてはいよいよゲストの登場です。
VTuber の音楽ラジオ、
VR VTuber の音楽ラジオ、本日のゲストは先週に引き続きこのお二人です。自己紹介お願いします。
はい、にゃんハロー、エリートミコアイドルさくらみこ、
そして
憧れホロックスの用心棒侍の風間いろはでござる。
はい、ありがとうございます。
はい、貴重貴重、
ありがとうございます。私もですね、本日ようやっと台本が戻ってきました。
よかった、
ね、先週は真っ白な台本でしたからね。
白
です
が、
ね、
しっかりリードしていきたいと思います、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでホロライブ所属のさくらみこさんと風間いろはさんです。お二人のプロフィールギュギュッと凝縮してご紹介します。さくらみこさんは2018年8月にデビュー、 VTuber シーンの黎明期から活躍するエリートみこにして、ホロライブを代表する愛すべきポンコツついちゃんのビジネスフレンドとしてもおなじみでいらっしゃいます、
う
ん、
はい。
一方の風間いろはさんは2021年11月に6期生としてデビュー、スイちゃんやミコさんの直属の後輩です。
はい、
運動神経抜群でダンスが得意なフィジカルエリートにして、はい、個人勢の頃からスイちゃんを推し続けてきた筋金入りの星読みとしてもその名を轟かせております。
筋金入り、
はい。さあ、お二人の共通点といえば個性的な声とキャラクター、その武器を生かしたオリジナル楽曲や歌ってみたを発表するなど音楽活動でも大活躍ということで、今回はそんなお二人の音楽についてのこだわりをたっぷり伺っていきたいと思います。
ドキドキ。
さあ、まずはリスナーから届いた推し曲リクエストをご紹介します。みりんさん、10代女性の方からです。私の推し曲は星町水星さん、さくらみこさんのユニットミコメットのシュガーラッシュです、
うん、
歌声のバランスが最高にマッチしているし、歌詞や曲調から二人のいつもの配信の感じが現れている感じがして、これぞミコメットという楽曲です。
うん、ありがとうございます。
デコニーナさんとタク井上さんが手掛けられたスイちゃんとミコさんによるユニットミコメットのオリジナル楽曲へのリクエストなんですが、
はい、イノタクさんがね VR に来てくださった時もちょっと話したとは思うんですけど、幻のミコメット定定曲がありまして、はい、
そうなんだよ。
うん、あの1曲目デモとして届いた時に、
はい、
定定曲が出てきてで、リスナーがめっちゃ求めてるものなんだろうなってすごい思ったんですよ。
う
ん、
そうですね、
思いましたよね。
うん、もう今これを聞いてるね人はね、うん、それ聞きたい。
そうそう、
多分ね、泣いてると思います
けどね。多分そのファン目線というかリスナー目線として作ってくれたんだと思うんですけど、うん、
はい、
我々としてはまあビジネスなんです
けど、ダメダメダメダメ
ダメダメっていうことで、はい、ちょっとダメダメなやつをちょっと作ってもらいました
、はい、そうですね。なんかもう本当にエモメというか、
うん、エモメだった。
もうちら相棒みたいな、
そう仲良し、たまにぶつかるけど、うん、みたいな感じだったね。
うん、そうだったんですけど、まあちょっと一発目ねってビジネスだから、なんか結構ノリノリのね。
うん。うん、なんかスナック菓子みたいに、
そうそうそう、
サクサク食べれるやつみたいな感じのイメージして作ってもらいました。
なるほど。さあ、それではせっかくなので、ミコさんから曲振りをお願いします。
はい。はい、それでは、ミリンさんからのリクエストです。ミコメットで、シュガーラッシュ。ダメダメダメダメ。
お聴きいただいたのはミコメットでシュガーラッシュ。去年11月にリリースされた楽曲で、作詞はデコニーナさん、作曲はデコニーナさんとタク井上さんが共同で手掛けています。
いい曲だな。
すごい、やっぱ可愛い。 いいね。
あ、いいじゃん、ね、
うん、いいじゃんいいですよ、めちゃくちゃ。
そうだよ、
仲良し、仲良し。
振り付けもめちゃくちゃ可愛くしてもらって、
そう、
いろんな種類のハートを一瞬にして作るっていう。
いやーね、ね、でも覚えるの本当に、
いや本当に難かった。
難しいし、でもスイちゃんはめちゃくちゃすぐにポポポポポって、
こうだよ、ポポポポポポ
って、目が一生できない。
そう、ライブ前とかに、え、どうだったっけ、
わかんない、
ずっと言ってました。
はい。
さあ、それではここからが本題です。はい、今回は、ミコさんとイロハさんが音楽活動の中で大切にしていることを伺い、そのアーティストとしての魅力を徹底的に掘り下げていきたいと思います。
はい。
お二人、心の準備はよろしいでしょうか？
うわぁ、だだだだだだだだだだだだだだだだだだ
だだだ準備できていなくてもいきます。
まずは、ミコさんに伺います。
はい。
ミコさんが音楽活動の中で大切にしていることは何でしょうか？
すごい考えたんですけど、
うん、
どんな曲を作っていこうとか、どう魅力を伝えていけたらいいのかなって向き合った時に、自分らしさを大事にしないとなって最近すごいよく思うので、自分らしさを込めるかなと。なんか結構ミコってライブとかでアイドルをする時と、まあ、配信って結構ギャップが大きいって言われるんですね。まあ、その中で、まあ、自分がこう見せたい魅力と自分らしさがこう、なんだろう、本当にうまく入り込めないなってすごい悩む時があって、まあその時にその作曲家さんとかに相談とかさせてもらった時に、やっぱりその配信でのミコさんも魅力的だから、やっぱそういうところも楽曲に入れていきたいよねっていつも言ってくださっていて、ああ、なるほどなって。配信としてのミコも自分らしさだから、そこの自分らしさもちゃんと捨てずに曲に込めた方がいいんだって最近思うようになって、大切にしているかなって。あとは応援してくれてるリスナーさんとか自分の活動に対してのうちに秘めてる思いとかってやっぱ実はあって、そういうところも曲にちょこっと入れるみたいなのは毎回やってるなって思いますね。
すごい。作ってる曲を見たら、もう本当に自分らしさが全部こもってはいるので、あ、みがみがみで、ふにゃふにゃふにゃふにゃとか、もうね。ふにゃふにゃふにゃふにゃですか、
ね、
なかなかないですからね。楽曲にふにゃふにゃふにゃふにゃ。とか、ね、まあ、ある種のキャラソンっぽい作り方をしてるのが、なんかすごいリスナー的には喜ばしいものなんじゃないかなと思ってて、よくこのミコチに相談されるときに、これ本当に求められてると思うみたいな聞き方をやっぱしてくるんですよ。だからそのリスナーが何を求めてるかっていうところをすごい重視しているから、ミコピー自身もいつも出てくる曲をちゃんと喜んでるんじゃないかなと思ってますね。
はい。確かに、これは求められているのかなとか、聞いてますね。
そうなんですよ。もう髪の毛をパッツンにすることでさえ、え、これって、ミコっぽくなくなっちゃわないみたいな。いや、よくね、別に、みたいな。新しい一面として、それはそれでいいじゃん、みたいな。
あの、スイちゃんに結構相談とかされるんですか？
するよ。
仲良し。
やっぱなんか、その、音楽に関して詳しい人とかにアドバイスもらうのってすごい参考になるなって、思っています。
ありがとうございます。
はい。
応援しています。
さあ、それではここで、そんなミコさんの楽曲へのリクエストメッセージをご紹介します。
はい。
シンピーさん、20代男性の方からです。私の推し曲は、さくらみこさんの桜風です。一年半前、みこさんに出会った時に知った曲です。当時まだみこさんをあまり知らなかった私は、歌詞と自分を照らして泣き、みこさんを知った今は、本人のその成長と歌詞を照らして泣いています。時が進むたび、思いが蓄積され深くなっていく素敵な曲です。
ありがとうございます。いや、本当に桜風って不思議な曲で、こう活動の中で辛いことも、本当にたくさんあって、そのたんびに、もうちょっと頑張ろうってするタイミングで、こう桜風を聞いたりとか、まあいろんなタイミングで歌う機会があって、そのたびに、こう、なんて言うんでしょう、厚みが出てくるというか、これからもどんどん、なんかすごいもっといい曲になっていくのかなって思ってる曲ですね。
さあ、それでは、ミコさん、曲振りをお願いします。
それでは、お聴きください。シンピーさんからのリクエストで、桜ミコで、桜風。
お聴きいただいたのはさくらみこさんで桜風。2020年に発表した楽曲で作詞作曲を手掛けたのはハムさんです。
フェスでも結構歌ってるよね。
ホースで歌った。
そうだよね、
うん、なんか、うん、改めて歌うのはいいなと思って、出した頃はまだファンの数が本当に少なかったけれど、時を経てすごいたくさんの人がミコピーになってくれて、この現地で聴いてもらいたいなってもう一回思って、桜風歌いましたね。はい、
エモかったです。めちゃくちゃ。
そうなんですよ。
めっちゃエモかったです。
さあ、続いては、はい、いろはさんに伺いたいと思います。
はい。
いろはさんが音楽活動の中で大切にしていることっていうのは何なんでしょうか？
まだ、これといって自分の方向性を完全にやっぱ見つけられているわけでは。
いや、むずいよね。いや、むずいんだよ。そうだよ。
なくて、とにかく今は、いろんな自分を見てもらって、たくさんの人に見つけてもらうっていうことを大切に音楽の活動をしています。それこそ、ミコ先輩だったら、キャラソンっぽい感じ。で、まあ、水星先輩だったらやっぱアーティストっぽい感じっていうのそれぞれ合うのがご自身で分かってきていると思うんですけど、正直自分はまだ分かっていなくて、どういうタイプが自分に合うのか、そしてどういう曲が風間隊の皆さんに喜んでもらえるのかっていうのが今正直分からない感じになってしまっています。すごい試行錯誤しています。
なんかすごい分かるのが、歌ってみただったらどんなジャンルを歌ってもいいとなんか勝手に思ってて、なんかそれで自分の活動の軸がぶれることってそんなないけど、オリ曲ってなるとそれがやっぱ自分になるから、
そうなんですよ ね。
それは一貫してこういう曲っていう路線を走った方がいいのか、なんかいろんなジャンルに挑戦した方がいいのかってすごい悩ましいところだと思います。
確かにね。そうなんです。今出ている曲も2曲出ているんですけれども、2曲ともかなりジャンルがもう対局みたいな曲が出てて、出した今でも正直この曲たちがリスナーさんにどう響いているのか、これで良かったのかっていうのは正直わからないまま、今でも過ごしています。
いろははどんなジャンルが好きなの？
自分は本当に率直な音楽の趣味で言えば、水星先輩の歌っている曲みたいなかっこいいジャンルがすごい好きなんですけれども、活動していく中でいろんな場面でなんか可愛い感じですね、明るい感じですねって言われることが多くて、あ、自分がやりたいジャンルと自分に合っているのは違うのかもしれないって思って、でもこういう曲が好き、こういう曲をいっぱい聴くっていうのはやっぱかっこいい曲が多くて、っていう中での今葛藤がすごいですね。
確かにな
ー。なんか、私といろはとまあその他8人ぐらいを集めて、あの、アンノウマザーグースっていう曲なんですけど、かっこいいめの曲を歌わせてもらって、あの、その時に、まあ、率先して、あの、一緒に企画してやらせてもらったんですけど、あの、本当は、まあ、私が一人ずつディレクションしたいぐらいだったんですけど、そんな時間もないから、なんか、私が先に歌ったから、これに合わせてなんとなく雰囲気掴んで歌ってくださいみたいな感じで。
はい。
あの、投げた結果、いろはがすごいかっこいい感じで歌って送ってくれたんですよ。
へぇ、そうなんだ。
頑張りました頑張りました
ね。なんかすごいいい感じにかっこよく混ざったなと思ってて、声質って変えられないじゃないですか。
変えられない。
けど、歌い方っていくらでも変えれて、で、アンノウマザグース聞いた時に、あ、いろは全然かっこいいのいけるなって思ったから。
本当ですか？
なんか可愛い系の声でかっこいい歌ってる人って実はいっぱいいて、今アーティストとして活動してるレオールさんだったりとか、ずっと真夜中でいいのにの、あかねさんとかも可愛い声だと思うんだけど、でも歌ってる曲はかっこいい寄りだと思うんだよね。
そうですね、
そう。だから全然その自分がやりたい方向性、かっこいい方で、全然いいと思うし、何よりその自分が歌ってて好きだなとか楽しいなって思えてないと、あのライブでめっちゃつまんなくなるんですよ。そう、なんかそうなっちゃわないように自分も自分が好きな曲だけを作るようにしてるので、そうやってもいいんじゃないかなって私は思いますね。
自分のね、楽曲は自分が一番好きになりたいよね。
なりたい、 まあもちろん今出ている2つの曲は大好きなので、うん、すごい自信持って皆さんにぜひ聴いてくださいって言えるんですけど、うん、やっぱ今水面下で動いているものとかもあって、うん、そういうものでこれちょっとやりすぎると自分らしくないかなとか、うんうんうん、でも自分はこのくらいやった方が好きなんだよな、うん、音楽的にって思う場面が多かったので、うんうん、参考にさせてもらいます。
本当かなりねマジお悩み相談みたいな感じになりましたけれども、
はい、でも本当に一緒に歌わせていただいた曲に関して、うん、その、うん、水星先輩にやっぱ、うん、合わせて隣で一緒に歌っていても恥ずかしくないかっこいい風間イラホを出したかったので、
そうい
う風に言ってもらえてすごく嬉しいです、うん、頑張ってよかった。
かっこいい感じでした。
やった、はい、ありがとうございます。
さあそれではここでそんなイロハさんの楽曲へのリクエストメッセージをご紹介します。
はい、
白崎いろはさん、10代女性の方からです。
ありがとうございます。
私の推し曲は風間いろはさんのオリジナル曲いろはステップです。この曲は風間いろはらしさがたくさん詰まっています。朝に聴くと今日も頑張ろうと思える、昼に聴くと仕事中力が湧く、夜に聴くと一日の疲れが取れるという良さがあることからこの曲を選びました。
ありがとうございます、うん、自分でもなんかちょっと一瞬わからなくなったりとか自分自身について、うん、って時にあの YouTube のトップページに行って自分の YouTube チャンネルを見ながら動画こうやって聞いてるんですよ、うん、あ、そう、自分はこういう風な活動をしたくてみんなにこういうところを認めてほしくてホロライブに入ったんだっていうのを改めてその曲を聴きながら実感して、ま、なんかまた明日の配信何やろうかなとか、次どういう企画しようかなとか考えたりするので、この曲は自分にとっても応援歌になってますね。
いい話だ。
それではいろはさん、曲振りをお願いします。
はい、それではお聴きください。白崎いろはさんからのリクエストで、風間いろはでいろはステップ。
風がそっと吹いたら始まる。
いただいたのは風間いろはさんでいろはステップ。2022年に発表した楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは40メートル P さんです。
はい、たくさん悩んでたりとか、うん、楽屋でもあーうまく喋れなかったでござるって言ってやーでーってなってたんですけど、なんかミコが言いたいことを全部いろはステップが言ってくれてました大丈夫、ね、大丈夫、
いろは自身も元気づける曲っていうことですよね、
うん、そうなんですよね、うん、これからも自分自身の活動も、うん、この曲にきっと支えてもらうことになると思うので大事にしていきたいですね、
うんうん、さあ続いてなんですが、はい、お二人は今後どんな音楽活動をやっていきたいと思っていらっしゃるんでしょうか。
まあもう活動6年目、
うん、
で、まあ、音楽活動もやっていきたい、まあ、アルバムとか出したりしたいなって、いつかライブもって思うと、やっぱりそのファンじゃない人にも届くような曲を作っていきたいなって最近すごい思うようになって、うん、それこそもう TikTok とかってすごい全然自分たちのこと知らない人にも届きやすい環境に今すごいなってるなって、うんうん、まあ機会があるんだったらそこ狙ってこうと思って、まあ、バズりたい
バズる曲を作りたい。
自分のファンだけじゃなくて他の人にも刺さるような曲作っていきたいなって思うようになって、
うん、
今頑張ってますね。
うん、
はい。
さあそしていろはさんはいかがですか。
一貫して今まで までの曲もなんか自分がどういう風になりたいっていう気持ちを結構曲に乗っけてることが多いなっていうのに気がついて、うん、だからこれからも音楽を通してなんか自分がなりたいものに何でもなってやりたいなっていう、
うんうんうん、
だからいろんな自分の側面とか自分のね一面を知ってもらうと同時に、自分自身もなんか新たな自分を発見するために、うん、なりたいな、やりたいなって思ったことには、積極的に挑戦して自分に合う合わない関係なくちょっとやってみたいなっていうさっきのね、すいせい先輩のお言葉をもらって思うようになりました。ありがとうございます。
たくさんね、なりたいものがあるとすごい活動が楽しくなるような。気がしていますんで。
そうだよ、
うん。
まだね、デビューも、まあ、もう3年目かもしれませんけど。
6年目から言うんですか？
6年目になってもさ、まだやりたいこともやれてないこともたくさんあるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
うん。だから、まだまだね、いっぱい増えていくと思うので、やりたいことを、精一杯やってってほしいなって、個人的に思います。
てほしいです。
はい。これからもね、精進していきます。ありがとうございます、先輩方。
はい。
さあ続いては桜美子さんと風間いろはさんの推し VTuber 楽曲を伺いたいと思います、
はい、
まずはいろはさんおすすめの楽曲は何でしょうか。
はい、はい、風間の推し曲は、二次三次所属の星川さらさんの白くじチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッ白くじチュッチュッチュッチュッキューンっていう曲なんですけど、すっごい可愛くて聴いてて幸せな気持ちになれるし、なんか楽しくて可愛くて癒されるので、すごいしょっちゅう聴いてますねこの曲、う
ん、星川さらさんとは面識はあるんですか。
ちょっとなくて、でもこの間ちょっとついに風間いろはの X アカウントでフォローしたんですよ、うん、ちょっと隠れてフォローしとこうと思って、そしたらフォロー返ってきて、
おーこれは
ってなって
挨拶前触れが
どうしたらいいか分からなくてすごい緊張して今ここって感じです
。
この前ちょうどいらっしゃいましたからね、
ゲストに来てくださったんですよ。
そうですよね。そうわすごく好きで、他の楽曲とかもよく歌ってみた、聞かせていただいているので、うん、ちょっと VR に来てこの話させてもらって いいのかなって思いました
。でもね、ご本人すごい喜ぶ気がしますけどね。
じゃあちょっとこれが配信されたら、ちょっと、実はっていうメッセージ。
ご挨拶をしに。
ご挨拶をしに。頑張ってみたいと思います。
架け橋になります、はい、このラジオが。
今日素晴らしい。ていただいて。
は
い、
頑張ります。
はい。
はい、
さあ、それではいろはさん、曲振りをお願いします。
はい。それでは、聴いてください。風間の推し曲、星川さらさんで、白くじチュッチュ。
いただいたのは星川さらさんで白くじチュッチュ。二次三次所属の星川さらさんが去年10月に発表した楽曲で、作詞は練り飴さん、作曲は練り飴さんと丸餅さんが共同で手掛けています。
かわいい。これさ、タイトルで結構ブリブリなキュンキュンな曲が来るかと思ったら、
ね、おしゃれだよね。
そう、おしゃれな感じでまとまっていて、う
ん、かわいいです。
めちゃくちゃかわいい、
ね、これはできないと思っちゃいますね自分には、
うん。
さあ続いては桜美子さんの推し VTuber 楽曲を伺いたいと思います。
はい、はい、美子の推し曲は姫ひなさんのアイパイダンスホールです。
今熱いホットな曲です、
ね、そうなんですよ。本当にもう今めちゃくちゃバズっていて、ショート動画とか YouTube でこう見てるんですけど、ずっと出てくる。
出てくるいろんな人が、
もういろんな人が
歌って踊って。
そうなんですよ。可愛いですね、振り付けも。
いや、めちゃくちゃ耳に残るなっていう楽曲。で、姫ひなさんって、2018年、本当にミコがデビューしたのと同じぐらいの時期にデビューしていた VTuber さんで、もう本当に音楽をめちゃくちゃ初期の頃からずっと続けていて、今もなおライブもすごい人が集まって、すごい活躍しているなって思うんですけど、今回のアイパイダンスホールはもう特にいろんな人に聞かれてるなと思って、個人的にめちゃくちゃ嬉しくて、ずっとライブとかも陰ながら見させてもらっていましたし、動画もすごい見ていて、いろんな人が踊ったりしてるのってすごい見てて嬉しいというか。
それではミコさん曲振りお願いします。
はい、それでは聴いてください。ミコの推し曲、姫ひなさんでアイパイダンスホール。
アイパイダンスホール、今日はポレルとロケット少年、甘酸っぱいレモン QIG、 アイパイ満杯、オープンコースターはモレモレよ、おかわりはアンコール次第ね、終わらないラブコールもダンスで、アイパイダンスホール、おかわりならも欲しい、アイパイダンスホール3.141592653535のパイだって割り切れない気持ち抱えてるよ、ロボ人も原人もエンジンもエンジン組んで仲良くやれたらとか、割り切れない命異世界のヘブン、今宵はいいんじゃない、ほらおえおえおえおえよ、踊ればいいんじゃない、ほらグリグリ振られば急戦勝負、ルイセンが手を背負って、汗ばんだらガンダルサンサラ、何言ってんだ、高まった感動の大会、集まった愛情の Wi-Fi、 持ち寄った超高の忍耐、愛せるが重なって、狂った人類の状態、熱いミートパイミートパイだね、
いただいたのは姫ひなさんでアイパイダンスホール。去年12月にリリースした楽曲で、作詞は午後さん、作曲は午後さんと鈴木真嗣さんが共同で手掛けています。
はい、
でも本当にバズらせようと思って、みんな頑張ってるんですよ、でもバズるのって本当に難しいんですよ、
難しい、
それをやってこなしたってところがもう賞賛、賞賛しかないよね、
めちゃくち
ゃ嬉しいな、
頑張んなきゃなと思いますよね、
本当に賞賛を見習おうと思いまし
たよ。姫ひなと姫ひなチームって本当にすごいこだわってやってるんで、そうなりたいですよね。
なりたい、なりたい、見習わなきゃ。
さあ、ということでお時間がやってきてしまいました。 お二人に感想を伺いたいと思いますが、みこさんいかがでしたか。
音楽の話をするってなかなかみこはない機会だったので、すごい参考にもめちゃくちゃなったし、モチベーションも上がったし、呼んでいただいて非常に嬉しかったですし、でもいつ呼んでくれるんだろう、すごい思ってて、
言われてましたからね、ミコ呼ばれてないよ、
なんで呼ばれない、呼んでよとは言わないんですよ、
そう呼ばれてないよ、
そう呼ばれてないなってチラチラしてたので、今回呼んでいただいて本当に嬉しかったなと思います。
はい、そしていろはさんはいかがでしたか。
はい、なんか先輩方とこうやってなんか意見交換とか、なんかこういうのいいよねってお話しするのってなかなかないので、すごい貴重な経験になったし、なんか自分の音楽の、なんて言うんだろう、考えで凝り固まっていたものっていうのもやっぱ今まであったんですけど、今回聞いて、あ、そういうこと考え方もあるのか、とか、新しい考え方っていうのもすごい取り入れられたので、とってもとっても勉強になりました。本当に改めて呼んでいただいて、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ということで本日のゲスト、さくらみこさん、風間いろはさんでした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
足合いだな、夜は盛り返しだし、羽を休める戦士たち。
ほぼレギュラー放送始まってから1周年ということで、それにふさわしい回になったんじゃないかなと
個人的には思っていて、ゲストに来てくださったサラちゃんとか姫ひなちゃんの曲も紹介してくださったし、みこちもいろはも自分の音楽について語ってくれたし、なんか今後も続けていきたいなと改めて思いましたね。
はい、さあ今日の放送は番組終了後配信を開始してから1週間 NHK ラジオラジルラジルの聞き逃しサービスでいつでもお聞きいただけます。番組サイトからもアクセスできますのでぜひチェックしてください。
推し曲やメッセージは24時間365日受付中です。ホームページや X でぜひぜひ投稿してください。
さあ VR レギュラー放送1年目の最後はリスナーの推し曲を聞きながらお別れしたいと思います。アダッチーさん、10代男性の方です。自分の推し曲はホロライブゼロ期生の歌ってみたのレイです、受験勉強などで疲れている時にいろいろな苦難を乗り越えてきた5人の歌声が自分を励ましてくれた唯一無二の曲です。
はい、エモいんですよね。
ということで本日のゲスト、さくらみこさんとスイちゃんも参加する歌ってみた曲で締めたいと思います。スイちゃん、曲振りをお願いします。
はい、それではお聴きください。ホロライブゼロ期生でレイ。1年間聞いてくれてありがとう。2年目もよろしくね。